努力という言葉がありますね。努力。
This is the word for effort.
努力。で、成功するために必要な言葉です。だよね。多分。
So we need, you need this to be successful, right?
努力に勝る天才はなしっていうことわざがあるみたいですね。初めて僕も調べて聞いたんですけど、それだけ知らずにやってきたみたいな。努力に勝る天才はなし。There's a saying that says, there's no genius that has hard work. So hard work is very important. それで、この努力の度という字、ね、努力の度という字なんですけれども、So this is the character for 度、務める。どうつってもわかんないね。これね、あの上が奴隷の奴でしょ、ね、それで下が力ですよね。So this upper part is the word that came from slave, and the lower part, this is the character for power, for strength. それで、まあ、ちょっと調べてみたんだけど、この務める努力の奴っていうのは奴隷がこう力を使うみたいな。だから本当に奴隷がなんつってたかな、力仕事をするみたいな。そういうとこから来て、こう努める力を尽くすっていう意味になってきたみたいですね。So, you know, this character is originally, you know, it meant from slave using their power. Okay, so like with all one's power, hard work came to this character. で、皆さん努力して生きてますか？努力してる人、are you working hard? Anybody working hard?
誰も手を挙げないの。努力してる人、
努力してない人、No, you're not hard working. どっちやねん。もう一回いきますよ。努力して生きてる人、Who's working hard to live like every day?
Every day,
every day. 今じゃないですよ。今はどうでも、今はリラックスしてて、努力してない人あんまり。Who's not working hard? なんで学生がみんな手を挙げるんだかよくわからない。でも みんな何かしら努力してんじゃないかなと思うんですね。But I think everybody is sort of working hard, you know. テストでいい点数を取るために努力して勉強するわけですよね。ロジタン100点。ね。So like you study hard, that's hard work to get a good grade, right? あと仕事で成功するためにやっぱ職場で頑張って一生懸命仕事をする、これも努力ですよね。Or you want to be successful at work, so you work hard at your workplace. That's working hard. だからやりたい夢を実現させるために、これも努力必要でしょ。だからいろんなことを頑張って自分がやりたいことを実現しようとするとかね。ちょっとしたことでもいいんですよ。あれが買いたいからお金を貯めるとか、そういった努力がありますよね。Or sometimes you want to make some, your dream come true, so you work hard towards that. You know, it doesn't have to be the big dream. Maybe you want to buy something, so you start saving money. That'sKind of working hard. Right. それとか人に気に入られるために、ね、努力する、なるべくこう いい人っぽくしてたりとかね、なる嫌な自分を出さないように努力するとか、そういう努力もあるよね。 Or sometimes you want to be liked by other people, so you work hard not to, you know, bring up some dirty part of yourself to stay good. あとはこれが一番みんなやってるから、体重減らすために努力する。 Or maybe this is the common one. You know, you work hard to lose weight. だからそういう意味で生きてる限り努力ってもう切っても切り離せない、ね、もう生きてる限り努力って続くわけですよね。何歳になっても。 So in a sense, we work hard throughout our lives, right? You know, for the rest of our lives, we are working hard in some way.でも必ずしもその努力の成果が思ってたように現れるとは限らない。そうだよね。But unfortunately, not always, you know, we see the fruit of our effort. 例えば一生懸命努力しているのに、ないですか？体重計に乗って、っていうこと。Or, you know, sometimes you work hard to lose weight and you get on the scale and you're like, man, もっと減ってるはずなのに。減ってないと、あ、やっぱり減ってないという人もいますけどね。I thought I lost weight, but I didn't. That's disappointing. テストで思ったより点が伸びないっていうのもそうですね。頑張ったのにって。Or sometimes you study hard, but your grade didn't go up as you expected. それとか頑張って仕事してるのに、 なかなかそれをこう、ね、それが成果が出ない、昇進できない、昇給がないとか、思いがけないことが起こって、もう帰ってぐちゃぐちゃになっちゃったとか、そういうこともある。Or sometimes you work hard at your workplace, you know, but you're not getting promotion, you're not getting raise, or sometimes things happen and your work is all in a mess. でそうやって考えると、ね、人生の中で、生きている中でどれだけ自分の努力が実を結んでいるかな。ちょっと自分のね、ここ数ヶ月のことを考えてみて、どれぐらい実を結んでる、もちろん実を結ぶこともあります。ところが、実を結んでないことも結構あるのかなと。So how much of your effort is seeing your fruit? Well, just think about your past few months. And of course, there are some efforts that saw the fruit, but then there's so many efforts that didn't see the fruit.
すると、努力って何なのかな？
これ全部つけていくと結構実が実ってない実になってない努力の方が結構多かったりするかもしれない。Like if you keep the record, maybe more efforts are not seeing the fruit. I don't know. I didn't really do the research, but so what is our effort? Why are we working so hard?
どうしたらこうもっと例えばもっと努力の実が実るようになるのかどうしたらこういい結果が出るのかいい解決方法ないかなと思うね。
So how can we see more fruit of our effort or just simply fruit in our lives? で聖書で、これね先週読んだストーリーの一部なんですけれども今日これ読みたいと思うんですね。ルカの福音じゃなくてマルコの福音書。マルコの福音書の5章の25節から34節。
So this is the part of the story we've seen last week, but we will open this section. Mark 5, 25 through 34. I'm just going to read in Japanese.
5章の25節から34節、ちょっと読みますよ。ところで、12年の間、長血を患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって悪くなる一方だった。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込んで後ろからイエスの着物に触った。お着物に触ることでもできればきっと治ると考えてたからだ。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて群衆の中を振り向いて誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちはイエスに言った。群衆があなたに押して待っているのをご覧になっていてそれでも誰が私に触ったのかっておっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れをのろき自分の身に起こったことを知りイエスの前に出てひれ伏しイエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よあなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかで健康でいなさいっていうストーリーですね。でここで長血を患っている女がいたって。
So this lady, this woman was suffering with bleeding.
でこの長血っていうのがこの女性の病気みたいですね。女性の病気で出血が止まらないっていうそういう病気ですね。
So this is a woman's disease with bleeding, not stopping.
でこの12年間彼女はこの病気を治すために一生懸命努力してきたんですよ。
So this past 12 years, she's been doing everything possible to get healed, to get better.
何人ものお医者さんに行ったの。She went to see so many doctors. お医者さんなら治してくれるだろうと思って。まあ普通そう考えるじゃないですか。病気になったらね、お医者さん行こうって思うよね。
She believed that if she sees the doctor will heal her. That's a normal thinking, right? When you're sick, you go see the doctor.
ところが治らない。She didn't get better. むしろここ書いてありますよね。ひどい目にあって自分の持ち物をもう全部吸い取られてしまった。
Instead, it says here, you know, the doctors didn't do good job, and she lost everything.
だから多分ちゃんと直してくれないで、 お金だけ取ってったんでしょうね。だから次のお医者さんに行ってみて、また次のお医者さん、あ、またあそこにお医者さんがいるからって、そのお医者さんを見つけるたびにこう希望が湧いて、今度こそ治るかなって言ったら、またろくなこと治療してもらえなくてお金だけ取られてって、それを12年間繰り返して、もうすっからかんになって、どうしようっていう状態だと。So she went to see the doctor, and doctor didn't perform the correct, you know, appropriate treatment, and but they charged, right?So she go and see the another doctor, and whenever she found another doctor, of course she had, you know, had this hope, right? This time I'm gonna get better. This time I'm gonna get better. But instead, all the doctors, for some reason, all the doctors treated her badly, and she just lost everything. And at this point, she was like, "What do I do now? What do I do now?" できることは全部やった。打てる手は全部打ち尽くした、もうどうしていいかわからないっていう状態です。She was like, I did everything I could, and I don't know what to do anymore. で、その時にこの女性は大きな方向転換をするんです。方向転換、人生を変える方向転換をしたんですね。And at this point, she made a big change of direction, like transition. And that actually changed her life.何をしたかって言ったら、イエス様のところに行ったんです。What did she do? She went to see Jesus. この聖書のね、旧約聖書の方にいろいろ細かい律法があるんですけれども、その細かい律法の中に書かれているのによると、この流ちっていう、まあ、あの漏出、漏れて出るっていうね、漏出っていうふうに書いてありますけれども、女性がその出血があって、そういう漏出している人っていうのは、その聖書の律法によると、汚れてるっていうふうに見なされるんですね、当時ね。So in those days, according to the Old Testament laws, you know, this bleeding is under the category of unclean. ってことは、この女性は12年間、汚れた女性として扱われてた。周りからも見なされてたんです。That means this past 12 years, she was regarded as unclean woman because of that. で、彼女自身も自分は汚れてるって思い続けてきた。And she...thought she was unclean. That's right. だから本当に汚れてるから、その人に触る人も汚れちゃうんですよ。だから本当は人の中に行っちゃいけないのね。そういう人はね、自分の家でじっとしてなきゃいけないの、ね。And whoever touches her will become unclean. So she was not supposed to be in the crowd. She was supposed to stay at home, right? ところがこの人はもう治りたい心で群衆に紛れていった。もうその時点でもうあかんそれはっていうことを言ってるわけですけれども。But she just wanted to get better, so she went into the crowd, right? That was a no-no. で、それだけじゃなくて、イエス様に触っちゃうんですよね、この人ね。もう着物の服にだけでも触ったら、それだけで治るんじゃないかな、みたいな感じで、触っちゃう。あの神の独り言と言われている、あのイエス様に、汚れた女性が行って触ってしまう。もう、これもとんでもないことなんですよね、そのユダヤ人の頭の中で。And not only that,But she also went to Jesus, the Son of God, and she actually touches the Son of God, which was, again, in Jewish mind. That's a big no-no, right? ところが今日の読んでるとね、イエス様はそれに気がついた、でもそれを責めるわけでもなく、じっとその女の人の話を聞いてあげるんですよ。But when Jesus realized about it, you know, he didn't blame her, he didn't accuse her. Instead, he listened to her story. これで最後にこう言うんですね。あなたの信仰があなたを治したのです。And at the end, he says, "Your faith has healed you."今までよく頑張ってあちこちやってきたね、あなたの努力がって言ったんじゃないんですよ。He didn't say your effort has healed you. あなたの執念がって言ったわけでもない。He didn't say your persistence has healed you. 執念あったけどね。Your persistence. それとかあなたの知識がとかあなたの能力がとかもうとにかくあなたの何がじゃなくてあなたの信仰があなたを治したんだ。He didn't say your knowledge has healed you, your ability has healed you. He said your faith has healed you.
で信仰、ここでどこが信仰だったのか。もちろんイエス様を信じていたわけなんですよね。そこが信仰なんだけど、それってどういうことだったのかなと。So, like, of course, she trusted Jesus. That's why she went, right? And that was the faith. But I want to break that down a little bit. イエス様のところにこの女性が行ったときにね、さっき大きな方向転換をしたって言いましたね。So when she went to Jesus, I said she made a big change of direction. She made a big transition. それまでの彼女っていうのは何をしてたかって言ったら、こうまあ人に頼ってたっていうか人間に頼ってたっていう、まあ、自分も含めて、ね、人に頼ってたわけですよね。Until that point, she was relying on man, like human being, okay? including herself. そうですよね。自分で何とかできるっていう、そこから今度イエス様に頼り始めた。これが大きな方向転換ですね。But now, at this point, when she started to rely on Jesus, that was a big change. Huge change. それまでは自分で何とかできるって思ってたの。まあ、自分だけじゃなくて、もう自分が知ってるやり方で、お医者さんに行ったら治るとか、その自分が思いつく方法、これでとにかく何とかできると思ってたはずなの。それでそれをことごとくやってきたわけです。Until this point, when she was relying on man, she thought, I can do this.I can do this. I can go to the doctor and get healed. I know what to do, and I'm just going to do whatever I can do, and I'm sure I can do this. そしてその根底にあるのは、まあ、自分が望んでいるものを手に入れたい。ここでは良くなりたいということだよね。で、これ一般的に考えてもそうなんですよ。人間、自分たちに頼っているときって、その動機っていうのは常に自分が望んでいるところに自分が行くことですね。私は今ここにいるけど、あそこに行きたいからそのためにこうしよう。自分が望んでいるものを手に入れたくて、そのために自分でそれを何とかしようと。それが僕らの姿だと思うんですね。And she was like, I want what I want. Well, not just her, but anytime we are relying on man, our motivation is, I want something that I want. I'm here, I want to go there, so I'm going to do whatever it takes to go there. That's how we think, right? そしてさらにね、これちょっと日本語だとね、いまいちピンとこないんですけどもね、人に頼ってる時っていうのは私たちこう考えるんですが、まあ、自分はふさわしいっていうか、自分はこれを手に入れてもいいよねみたいな。英語だと I deserve more っていうか、ね、今いるとこよりももうちょっといい生活にちょっとワンステップアップしたいな。別にそれやっても自分は全然大丈夫だし、全然それにふさわしいんじゃない、それをやっちゃいけないなんてことないし、そんな感じ、わかるか、言ってることわかります。 You see, I deserve more, like I deserve to have a better life. I deserve to, it's okay that if I buy this, that kind of thinking, that's how we think. I want this, and nobody's going to stop me from buying this because I deserve this, so I'm going to buy this. I'm not wanting something that I don't deserve. I'm just wanting thatsomething that's okay for me to have. That's how we think. で、これ見てると、これって一般的にこの世の中で見るとこの考え方って別に問題ないんですよね。全然問題ないと思う。 And in general, in this world, I think this is, there's no problem about this. むしろこうやって考えている人の方が、うん、いいんじゃないって言われるんじゃない。Rather, this is a good characteristics in this world. 自分に自信を持っていて、自分の目標を持っていて、そして自分の目標を持っていて、常に上を目指して生きているんですね。それってなんか、あ、頼りがいがあるなってこの世の中では思ってるんですね。ところがイエス様に頼っている人たちは、まず自分にはできない、だからイエス様に頼る。私にはできない、イエス様が必要と思う。そして自分が欲しいものを求めるというよりも、イエス様が私のために用意してくれているものを手に入れたい、そういうふうに思う。そして自分はふさわしくない、でもイエス様が与えてくださるなんて、そういう考え方をするのがイエス様に頼る人の生き方なんですね。 But when you rely on Jesus, we think like this, I cannot do it, that's why I need Jesus. And instead ofYou know, having what I want something that he has for me. And I don't deserve anything, but if he gives me, I'm so happy to have him. That's how we think when we start relying on Jesus.
でちょっと順番逆になりましたけど、ね、左側の人たちっていうのは自分に自信を持ってて、そして自分の目標を持ってて、自分向上心を持ってるから、この世の中ではこういう人が頼りがいがある人なんです、こういう人が成功するよねって言われてる人たち
ですね。 And in this world, I just said this, but you know, this left side, these people are regarded as people with confidence, people with goal, people with aspiration, they want to improve moreAnd this is a wonderful feature in this world. These are the ones who will succeed in this world. You know? People will depend on these people. These are the trustworthy people.
ところがイエス様に頼っているこれを見ると、この世の中ではどういうふうに映るかというと、あの人たち自分に自信を持ってないよね。そして人任せというか神任せというか、それでなんか情けないよね、頼りないよねっていうふうに映るね。
But on this right side, when, you know, when the world sees people who are relying on Jesus, they see this lack of confidence, they are dependent on God, and they are somewhat hopeless. They're weak.
よく言われるんですよ。宗教に頼る人は弱い人が頼る。宗教に頼るっていうのは弱い人が頼るんだよ。こういう考え方から来るんだもん。いや自分でもっとし、ね、あれこれできるんだから自分で努力して自分で頑張って自分の人生を築き上げていけばいいのに、それができない人たちが宗教に頼るんだよね、言うんです
よね。 People often tell me that, you know, I've heard this over and over again. People who go to religion are the weak people. They need God because they can't live by themselves. That's how they think.
でも現実をしっかりちょっと見つめてみると、僕らあんまりねそういうふうに見ないんですよ、現実をね。でもちょっと今朝現実をもう一回違う角度から見つめてみたい。
And we don't really think and see our lives like this, but we want to see our lives from a little different angle here.
本当に頑張ったら何とかなるんかなと、本当に努力したら何とかなるんかな、ちょっと考えてみてほしいと。
So if you work hard, can you do it? Does your effort solve your problem?
例えばこの女性はお医者さんっていう、まあ、自分のリソースがあったわけですよね。お医者さんが周りに、なんか12年間いろんなお医者さんに行けるということは、それだけお医者さんが周りにいたんだろうな。それだけお医者さんを知ってたんだろうな。情報豊かだったわけですよね、この女性は。そういう情報源があって、それを駆使してたわけですよ、彼女は。全部使ったわけです
ね。Like this woman, she knew so many doctors without internet, just so you know, right? She was resourceful, and she used all those resources to get better.
本当にもう彼女はすごく努力してた。もう自分の知ってる知識をもうことごとく使ってた。こうしたら治るはずだっていう、ね、それに基づいて全部動いてたんですよね。
So she was using all her knowledge, all her resources, and she believed that if I do this, I can get better.、ね、
常識的に僕たちみんなそういうふうに考えると、何か欲しい、インターネットで調べてみようって言って、で情報を得てそれを使ってって言って、ね、やるじゃないですか。同じことを彼女もしてるわけですよね。
And I think we all do this every day. You know, when we want something, we research on, like we Google, right? We Google, get some information, and based on that information, we take action. She was doing the same thing without the internet.
でも治んなかったね。But she didn't get better. She didn't get better. 自分でなんとかなるって思って頑張ったんだけど、なんとかならなかった気がする。
She thought she could do it, and she worked hard. But this is the case when it didn't work.
最初にも言いましたね。なんとかなってることと、なんとかなってないこと、どっちが多いかな。結構なんとかな、まあなんとかなるっていうこと、言葉自体がどういうことってものなのね。なんとかなるってどういうこと。
So like, you know,If you compare things that's working and that's not working, you know, I don't know which is When, like, when you say you can do it, what does that mean? When you can do it. なんとかなる、なんとか理想の形になれるっていうのか、まあ、なんとかそこそこ、まあ、適当にとりあえずできるかな。なんとか幸せになれるっていうのと、なんとかして生きていけるっていうのとちょっと違うでしょ、レベルが。なんとかなるってどういうことを言ってるの？私たちは何を、どのレベルのものを求めてなんとかなるって言ってるの？ Like when you say you can do it, are you saying I can live a happy life or I can somewhat manage the situation and move on? That's a very different story, right?What level of life are you talking about when you say I can do it? Are you talking about the level 10 or are you talking about like level 3 but accepted? 自分でなんとかなる。もしね、何もかもうまくいくよって、自分が願ってる通りにできるよっていうことだとしたら、もしなんとかなるんだ。僕東大入ってたと思います。If we're talking about, okay, I can live the ideal life by myself. If that is true by working hard. You know, we all could have been to Harvard. Right? これでめちゃくちゃ最高の仕事を手に入れて、理想的な人と出会って、そこはちょっと結構うまくいってるかもしれないけど、理想的な人と出会って、もう理想的な結婚をして、そしてもう子供は模範的な子供が育ってって、努力でなんとかなるんだったら全部そうなってるはずですね。 You see, if we work hard and we can do it, then we could have been gone to Harvard, we could have got the best job ever, we could have met the best spouse, and we could have raised ideal kids. If we can do itでしょ。ところが、なんとかならないもんだから僕らは妥協して生きてるんです。そうですよね。なんとかも頑張、まあ100点取った人はなんとかなったケース、ね、でもなんとかなっても次なんとかするために努力続けなきゃいけないんですよね。でどっかでなんとかなると思ってたのがならなくて、まあこれでもいいかなって妥協して生きてるのが僕らだと思います。 And sometimes it goes well, right? LikeSome of these students just got 100% on their exam, and it happens. But then you have to keep doing in order to get another 100%, right? And when you don't get 100%, you kind of said, well, it happens, it's okay. So we compromise. That's how we live. You know, when we say, I can do it, and when it doesn't happen, we compromise the result and accept it.Okay, そう思うとね、努力と成果ちょっと比べてみたとき、本当に私たちの努力は実ってるかなって思う。それとも、いや実ってないんだけど僕らが諦めてるのか、後者なんじゃないか。だったら何のために努力するんだろう。そこまで努力して努力して努力して人生最後まで努力し続けてってことは、人生最後まで妥協し続けて生きるかな。それもなんか寂しいよねと。But if that is true, you know, as I said, we have to work hard for the rest of our lives. That means we're going to compromise for the rest of our lives. Is that okay with you? 本当に自分で何とかできるのかな？本当に自分の力ってそんなすごいもんかな？こうやって考えると、そうでもないのかもしれない。自分でできることって結構少ないんじゃない？思ってるほど自分でできること、自分でコントロールできることって少ないんです。 You see, there aren't many things that we can really gain control over. この女性でもそうですよね。自分は一生懸命、彼女は一生懸命やってたんですよ。彼女は 100% 注ぎ込んでるんですよ。でも頼ったお医者さんが 100% 注ぎ込んでくれてないわけですよね。僕らの人生もそうでしょ。自分一人が 100% 注ぎ込んでも、どうしても関わってる人たちがいる。その関わってる人たちの努力次第で自分の成果が決まってくるわけじゃないですか。すると僕らはコントロールできないんですよ、そこまで。どんなに頑張ってもうまくいかないというのはそういうところにあるわけですよね。
You see, all our lives, you know, we can pour 100%. Like she poured 100%. But the problem was the doctors didn't, right? And that happens in our lives. We can pour 100%, but people who are working with us don't always pour their 100%. That affects our lives. And that's life. で、それが人生ってもんだよね。みんなと人と生きてるから。じゃあ本当にそれでいいんかな、自分の力でコントロールできないのにコントロールしようと思って一生懸命一生懸命一生懸命生きてて、で結局妥協して妥協して妥協して生きてて、考えてみたら自分ってさ、だって自分の性格一つ変えられないんですよ。そうでしょ。 Like think about it, you know, you can't even change your own personality. 時々ね、私こういうところが嫌いなのって言って直そうとするんだけども、直せないですよね、ね、ポンと隠すことはできる。ある程度隠すことはできても、何かあった時にそれがポロって出ちゃうわけですよ、ね。というのは変えられてない。私たち自分一人をもう変えられないんです。ましてや人のことも変えられない。なかなか変えられるものですよね。それぐらいの私たちの力ってそういうものかなと。Like, sometimes there's a part of me that I don't like and I want to change and I can hide it.First, to some extent, but it'll come out eventually, which means I have not changed that. I could not change my personality. That's who we are. That's how not so powerful we are. そういうところで皆さんやらなきゃいけないことがあるとするね、必ずやってますか。今日やらなきゃいけないことがあります。必ず今日やってますか。Or think, you know, just ask yourself this question. Say there's something you have to do today. Do you always do it today? やる時もある。でも、やらなきゃいけないんだけど、やりたいことがあって、ついついそれを明日に伸ばしちゃうこととかあるじゃない？やらなきゃいけないことよりも、やりたいことに負けてる自分がいるわけですね。それが自分の、まあ、強さというか弱さというか。私たちの強す力ってね、そんな大したものじゃないです。Well, let's say, you know, like, when you have something you have to do today, but sometimes there's something we want to do, and we set aside, or we delay, postpone things that we have to do today, and choose what we want to do. Sometimes we do that, right? That's who we are. No? That's our strength or weaknesses.We're not that great. We are not that strong. そういう意味で、だからここからイエス様に対する方向に行きますね。Yeah. Now, no, let's talk about relying on Jesus. じゃあイエス様に頼ったらどういうことになるんだろう。イエス様、神様の一人の神様に頼るってどういうことなんだろう。So, what does it mean to rely on Jesus? Rely on God.あの女性は12年間自分の努力でやって治らなくて、イエス様のところに行ってすぐ治ったんです。This woman worked so hard for 12 years, didn't work, went to Jesus, and she was healed like, just like that. 先週もちょっとこの話をしたんだけども、このことをもう一回ちょっと思い出したいと思います。I talked about this last week. 神様は私たちを、皆さんを愛してくれてる。この神様というのは本当に私たちを愛してくださっている神様ということは、私たちにとって一番いいことを絶対してくださる神様です。 You see, this God will believe, this God loves me, loves you. And therefore, he will do what is best for you, always, always. それに対して私たちは、私たちも自分を愛してます、ね、私たちは自分を愛してるんだけれども、自分に一番いいことが何か必ずしも分かってないんでね、むしろ自分が一番やりたいことが何かっていうのはすごくよく分かってるんだけど、本当にそれが自分に一番いいかどうかは分からないです。だからついつい自分がやりたいことの方に走ってしまう、自分がやりたいことに引っ張られていく。See? But on the other hand, okay, I love myself too. Just like God loves me, I love myself.But I don't know, I don't always know what is best for me. I do know what I want the best. Because that's the only thing I know for sure. Usually, I am pulled by that.
I am attracted, I am guided by what I want to do, and misunderstand that with what is best for me.
だから時々自分がやり一番やりたいことが自分に一番いいことなんだって思う勘違いして生きていってしまうことがありますね。
でも神様は絶対に私に一番いいことをしてくれるんです。But God will always do what is best, what is truly best for me.
そして神様は完全ということも先週言いましたね。
神様は完全な方だから私に何が一番いいかよく知ってる。
And because he is perfect,
he always knows what is best for me.
だから分かってるからやってくれることができる。
Because he knows what is best for me, he can do what is best for me.
私たちは自分に一番いいことが分かってないから自分必ずしもそれを自分にやってあげることができない。
But we don't always know what is best for ourselves, so we cannot always do what is best for ourselves.
そしてもう一つありましたね。神様は全能である。
And there's one more. 神様、God is almighty.
全能、不可能なことがない。神様何でもできる。まあ、だから神様って言うんだけどね。
ってことは、本当に不可能に見えることでも、この女性の時みたいに不可能に見えることでも、私たちに一番いいことであれば、神様は必ずやってくれるんだよ。そういう神様なんです。
And because he is almighty, he can do what seems impossible. Right?
So, even if it seems impossible, if that is best for me, he can do it for me. That's the God we're talking about.
カナダからね、ここに来るときに僕らビザのトラブルをね、行きました。ここでも話したことありますけども、最初ここに来るときにやっぱり宗教ビザっていうのがいるんですよね、牧師になるために。
So I've shared this story before, but when we moved from Canada to here, of course we needed a visa, and because I was becoming a pastor, I needed a religious visa.
ところがその宗教ビザのこう条件がこうあるんだけど、それに該当しなかった。だから宗教ビザ申請できないよねってことで、じゃあどうしようかって話になったんですね。
But there are several conditions to meet in order to apply for the religious visa, and I was not eligible for some of those conditions, so I couldn't apply for the religious visa. So what do we do now? We start talking about it.
でこちらで待ってるそのサダンバプテストのスタッフの人たちといろいろ話して、彼らが言ったことには、じゃあ分かった、学生ビザで来てください。それが一番いいアイディアだね。もうとにかく来るためにどうしたらいいかな、学生ビザしかないから OK、 じゃあこれが一番いいアイディアだ ね、 ね、
そういう結論に至ったんですよね。 So we talked with the Southern Baptist personnel, and you know, they suggested that I come with the student visa because that was the only way I could come into the United States. So they were like, OK, this is the best option.
僕らの中ではそれが一番いいアイディアだと思ってきたんです。
So we thought that was the best option, that was the best idea, right?
ところが神様は、いや、それは全然ベストじゃないよって分かってたみたい。
But God knew that that was nowhere near best.
なぜならば学生ビザできたらお給料もらえないから。僕らはなんとかなるって思ってたんですね。来ちゃえばなんとかなるって思ってたんだけど、いや、なんとかならないって。お給料なしでアパートは借りなきゃいけない。子供も4人いましたから、来ました、 今もいますけど、子供4人いるから、ね、食費もかかる、生活費もかかる、お給料なしで絶対やっていけないし、神様はちゃんと分かってたわけです
よね。 Like if you come as a student visa, you cannot work, you cannot receive salary. So you know, without salary, and you have to pay the rent for the apartment, you have to raise four kids, and that was totally impossible.
で神様がそこから、まあ、長いストーリーがあるんだけども、ね、いろんなことを通して神様が宗教ビザをくださったん
です。And to make the long story short, God gave us the religious visa.
そのためにわざわざ日本に帰ったりもしなきゃいけなかったんだけど、とにかくもうその時はもうなんでこんなにことがうまくいかないのかなと思いました。せっかくこんないいアイデアがあってそこに進もうとしてたのに、なんで神様はそれをストップかけてもらえないようにして、わざわざ日本までつっかえして、なんでこんなことになるのかなと思ってたんだけども、蓋を開けてみたら、わあ、これでよかったね。 You see, that, you know, God even sent us back to Japan to get that religious visa. And we were like, you know, we had the best soul, like we had a really, really good idea, and we were going to do it, but God, why is God stopping us and sending us back to Japan? We were just, like, I was grumpy. I was, you know, complaining to God, and we just couldn't understand. But at the end, we were like, wow, this is great. 私たちの頭でこのちっちゃな脳みそで考えられる最高のベストな方法というのは大したことないんですよ。神様はもっと全体が見えているから、その上でもう全て分かった上で、いやこれが一番いいよと言って、それをそこに導いてくれる、それをしてくださる。 You see, we have only like our brain is so small, you know, andthings that we can think of out of this small brain is small, right? So when we think this is best, it's usually not the best. But God knows everything. Knowing everything, God sees the really, truly best option for every situation. And that's what He brings upon us. この神様に頼ったら、ね、間違いないんです。絶対に間違いない。自分に頼ったらいっぱい間違います。もうこの神様に頼ったら絶対に間違いない。 If you depend, rely on this wonderful God, nothing will go wrong. If you rely on yourself, many things will go wrong. もちろん神様に頼るから何もしなくていいというわけじゃないんですよ。 I'm not saying we don't have to do anything when we rely on God.例えばビザの件でも神様に頼りながらやってるんだけど、申請書は自分で書かなきゃいけないわ、お金は自分で払わなきゃいけない、やることいっぱいあるんですよ、ね、やることいっぱいあるんだけども、基本的に何をしよう、基本的にどこにどういう方向に行こう、ね、そういう方向性だとか、もうどんなベーシックな大切な部分を神様に任せていく、あとの雑用を自分がやってくる、そんな感覚。そうするときに本当にことが必ずうまくいってくる。
Like when we applied for visa, of course God was guiding us, but I had to do all the paperwork, I had to make payment, I had so many things I had to do, right? But the very foundation, but the very basic direction and the method and everything, it was up to God. And I did all other errands. That's how it works.
あのちっちゃい子供がいて、例えば3歳、4歳、5歳の子供がいて、あの頃ってね、何でもかんでも自分でできるっていう年齢があるんですね、ステージがあるんですよね。もうちょっと手を出そうとしたら、ダメ、デブ切るっつって絶対できないのに言うんですよ、ね、あのうちの子たちもよくあの例えばパズルをやり始めの時とか、絶対できなくて、見るからにも全然違うピースを無理やりこれもうねじ入れようとしてる時に、ちょっと手伝ってあげようかって言ったら、できるっつって絶対手伝わせてくれないっていう、そういうステージがあるんですね。 You know, when kids are small, like 3, 4, 5 year oldThere's a stage that they say, I can do it. You know, my kids all went that, well, of course I went through that stage too, but you know, when they were starting to play, like do the puzzle, jigsaw puzzle, like 9 pieces or 6 pieces, and they are trying to put like 100% wrong piece into this place, so it does not work. So I go there and, do you want me to help? And he would say, no, I can do it. No, you're not doing it, but he said, I can.それが私たちが自分に頼って自分の力で何とかしようとしている姿なんですよ。That's how we look like when we rely on ourselves, when we're trying to do with our own strength. その時にやってって言ったら、お父さんは一発で正しいところに入れられるわけですよね。15ピースとかそれぐらいであれば、2000ピースとかいったら話は違いますけど。But whenThe kid said, oh, can you help me and give the piece to dad? As long as it's like 15 pieces or 20 pieces, of course dad can put in the right place on the first try. それが神様に頼るってこと。That's how it looks like when we can rely on God. で、神様は私たちを愛してくれてるから、絶対に
その路線で導いてくれる、その路線で助けてくれる。Because God loves me, because God loves you, He will always definitely help you and guide you and support you.
人生は平凡のままかもしれません。クリスチャンになったらもう人生最高になるよっていうのは、あれはおとぎ話ですね。クリスチャンになっても人生平凡かもしれないよ。平凡かもしれないけども、この神様に頼ってたら絶対大丈夫っていう。平凡な人生何が悪い？平凡でも十分楽しいんですよ。でも絶対大丈夫。なんで？全部分かってる方がついてるから大丈夫なんです。それが一番いいところじゃないかな。分からないまま努力して努力して努力して妥協して努力して妥協してって言って頑張って頑張って疲れ果てて生きていくよりも、ね、自分のやるべきことをとりあえずねやりながら神様に頼って、この神様が助けてくれるところを通りながら、ああよかった、ああ大丈夫、これでも大丈夫、妥協じゃないんですよ。でその平凡でもめちゃくちゃ満足できる、そういう人生、それが神様に頼る生き方ですよね。So when you believe in, when you rely on God, maybe your life remains mediocre, and it's okay. What's wrong with mediocre? Right? Even in a mediocre life, we can be totally satisfied. But if we rely on ourselves, maybe we can accomplish many things, but we still have to keep on working and keep on working and keep on compromising until we die. And we can never have this sense of, I'm in good hands.Because we don't know if we are in good hands. どっちがいいかな、ちょっと考えてみてほしい。どういう生き方がいいかな。そんなめちゃくちゃいい人生を送ってても大丈夫っていう思いがどこにもなくて、頑張んなきゃ頑張んなきゃ頑張んなきゃって疲れる人生と、まあ、そこそこなんだけど私これでもう最高って思える人生と、どっちがいいかな。 Which would you like?Keep working hard and working hard and working hard and never have this sense of I'm in good hands. Or maybe living a mediocre life, but have this strong peace that says I am in good hands and therefore I am just fine. 僕は後者の方がいいかなと思います。こういう質問をするとめちゃくちゃいい人生を送って大丈夫と思ったらそれがいいっていう人が絶対いるんですけど、まあ、それはそれでいいかもしれないけど、ポイントは本当に私は大丈夫、絶対大丈夫っていうその思いを持って生きていくことができるためには、この神様のもとに行くしかない、ことが唯一の方法です。 So the point is not about the level of life, okay? Of course, if you can have this wonderful, gorgeous life and have this sense of peace, that's great. But, you know, the point is to have this peace and this voice that keep telling you that you are in good hands. それが一番いいことです。イエス様のこの言葉、最後にね、これ見て終わりたいと思います。あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさいってイエス様が。ただ帰ってまた頑張りなさいじゃない。安心して帰りなさい。この安心できる生き方は本当にイエス様のところにしかないかな。You see, he said, your faith has healed you. Go in peace. He didn't say, go and work hard again. He said, go in peace.Carry this peace with you as you go back. Jesus has this peace. That's the only place where we can find this real peace. And I want you to know that this morning. お祈りしましょう。天のお父様、感謝します。このストーリーから本当に神様、あなたの愛が私たちの上に注がれていること、私たちをあなたが本当に一番いいことのために導いてくださる方であることを知りました。Dear Heavenly Father, we thank you for this story. Through this story, you've taught us that you love us and you will always do what is best for us. 私たちどうしても自分に頼る生き方が身に染みついてるんで、どうしても自分で頑張っちゃいます。自分で何とかしよう、自分で人生を切り開いていこう、自分でっていうのがどうしてもまだ残ってるんだけども、神様、本当にあなたを見つけて、あなたに頼ることができたらな。私をこんなに愛してくださってるあなたのところに行って生きることができたらなと思います。どうか毎日の中でそのことを思い出させてくださって、そのことを分からせてください。
And Father, we tend to think that I have to do it and I can do it, I'm going to do it.
But Father, we want to think differently today. We want to come to you and we want to let you do the work. We want to depend on you. So help us to remember every day this week and help us to understand to live in such a way.
感謝をして、イエス様のお名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.